熱血
人体塾超エアン。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エー代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ、まあ11月に入りましたけれども。
そうですね、
京都府内ではですね、6日日曜日まで第26回国民文化祭が開催されておりまして、各地でイベントが行われております。
はい、
はい、国民文化祭、まあ、特に京都南部の笠木町では今回全国ご当地鍋フェスタが開催されているんですけれども、この国民文化祭、塾長は馴染みはありますか？
全然ないけど知ってます。
そう、これもう昭和61年から毎年各都道府県持ち回りで開催されてきたんですよね。
らしいですね。はい、まあ、京都でこの間会があってですね、知事がですね、山田知事がそういうふうにおっしゃってまして、盛り上がってないけど盛り上げてほしいなっていうことを言ってましてですね。
盛り上がってないんですか？盛り上がってますよ。
あんまり盛り上がってないらしいですわ。あんまり知らないという順番にね、やってるらしいですけど。
これでも日本最大の文化祭典なんですよ。
そうらしいですね。まあ、たまたまですね、僕の知り合いが部長に勤めてましてですね、はい、これを担当な局長になってまして、もう早速来ましてですね、はい、協賛してほしいと。
お、
また金の問題かい。分かったと、
はい、
それだけやろうと、
は、
京都のためや一肌脱ごうということですね、はい、やりましたけどね。
あ、そうですか。
やってます。
一肌脱いでるんですね。
脱いじゃいましたね。まあ、地元のためです。我々は地元でやっぱり商売させてもらってるんで、地元にもやっぱりそういうね、なんか協力する気持ちがなかったらダメなんでね、今回はですね、やらせていただきました。また、あの、なんか今お話しあったこの笠木町ね、
はい、
全国トーチ鍋フェスタ、
そう、
うまいね。
いいですね。
この生地鍋は最高。
あ、
昔はですね、よう行きましたね。
行きましたか？
うん、あの、小さい時なんか臨海学習とかで山の方でなんか笠木でなんか泊まったりとかね。
お、
あの山の上がり口のところにですね、生地鍋屋が餃子あってね。
ほうほう。
で、結構僕も食べましたけどね、油がパーッと美味しいです。あの鍋はほんまに鶏と違ってね、まあ鶏なんですけども、鶏の中でも生地の肉っていうのは結構美味しいですね。
いいお出汁も出てますか？
うん、いい出汁も出てるしね、色も綺麗なんですね。で、こう買ってるやつと天然と2種類ある。クッとこう噛むとクッとこう引っかかる、なんか引っかかるやつはですね、それは天然や。ここはまあ笠木は有名ですね。ぜひ一度行ってください皆さん。
いいですね。
ここの生地鍋は抜群。
はあ、
美味しい。
この鍋フェスタではその他秋田や山形など東北から、熊本大分など九州まで全国各地の鍋が集合しているということなので、いろんなお鍋を楽しむことができます。
なるほどね。
はい、で今回京都で開催されていますけれども、あの、東日本大震災の犠牲者への鎮魂と復興への願いも込められているということもあって、割とその東北というところもクローズアップして盛り上がっているようですね。
いいですね。
はい、
あ、これから冬場はね、鍋が一番体温まるし、ね、一番楽やと思うね。
あ、そうなんですよ。もうね、手っ取り早く野菜取れます
し
ね。
特にやっぱりね、重田さんなんかね、はい、料理がうまいかどうか知りませんけど、
ね、
簡単にできるからね。
そうそう。料理はうまいけどね。まあ、これは助かりますね。
なるほど。
まあ、あの、この国民文化祭はその他音楽、舞踊、演劇、美術、文芸、いろんな芸術文化が結集していきますので、はい、6日まで皆さんぜひ楽しんでください。
は
い、
1位はですね、第26回が、あの、全国紙芝居大会に協賛する。
いいですね。
はい、うちの会社もなんか審査員に行くんです。
ほう、紙芝居甲子園。
紙芝居甲
子園、これ6日に行われるんですね。
6日の日にですね、はい、京都駅前特設ステージですね、はい、発表は清水寺でやるみたいですね。
あ、そうですか。午後1時から、
日本全国から来るらしいです。
はい、あ、いいですね。
紙芝居ね、
うん、いや面白いですよ。
懐かしいな、
はい、皆さん楽しんでください。この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。 長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
長栄のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長栄、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長栄に相談しよう。
熱血
人体塾超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ、いくつかの経済ニュースや不動産関連ニュースによりますと、オール電化住宅の普及率というのが2020年度には 19.6% と11年度見込みの2倍に達する見込みだということなんです。塾長、やっぱりオール電化住宅って増えてきているようですね。
そうですね、増えてますね、もっと増やす方法はいくらでもあるけどね、
まあね、その電力によって非常にいろんな恩恵を受けていて、経済的にも助かるということで人気はありますけれども、東日本大震災の影響で関連機器が一時供給不足になるということがありましたけれども、はいはい、12年度には震災以前の水準に戻ると予想されていて、やっぱりまあこれからは増えていくのかなという。
そうですね、うちもですね、実は太陽電池パネルをですね屋上に据えたんです。
あ、そうですか。
これ嫁がめちゃくちゃ好評でね、だいたい電気料金が半額になった。ね、まあまあ、ね、どれぐらいかかったか僕も分からないけど、それ、はい、そのやつけど補助金もあったでしょ、だけどやっぱり電気パネル反応はなんか太陽電池反応は結構良かったかな。それをね測る機会がしたんですよ、
ありますね、
それ見てたら、あーとか言いながらやね見てるみたいだけども、まあまあ僕は今ある大学の先生とですねエコの話でなんか今研究されてるんですけど、話してたら、はい、まあ、建物っていうのは内壁違うで外壁にそれもっとうまいこと貼ったらどうですと、タイルの代わりに、例えばマンションとか何十階建ての側壁にね、面白いカラーものいいのができたらそこを全部ザーッと貼ると。
あ、太陽光の
太陽光のパネルをね、
はい、
太陽光のパネルであれね、大きさでその起こす電気が決まってるんですよ、
はい、
だからこんだけの電気を起こそう思ったらもうパネル何枚で決まってるんです、だからあれの容量がもっとね起こす率の高いものを作ればですね、はい、外壁に張っても僕いいかな、屋根に張ってなんで壁に張ったらあかんねん。
あ、もう一種のこう一つのデザインとして、
デザインとしてね、はい、大いに僕は特に我々新大マンションやってるんでね、はい、入居者の方の負担が少なくするため、当初から補助金をもう少し出してですね、はい、いっぱい張ると張って張って張り倒すと、こういう感じでやってもらったら電気代助かるかなと思ってるんです。
あ、まあね、その太陽光パネルの価格もねもうちょっと落ち着いてきて、あとこう、蓄電技術もどんどん進めばそうです、ね、いいとは思いますけどね。
なんかもっといいやつもできてるらしい、
ね、あ、なんか
ペンキで塗るっていう、外壁にペンキを塗ってる、はい、そのペンキで電気、ペンキが電気を起こす元があって、はい、そこから配線だけしといたら電気だから、パネル貼るよりもペンキの場合だったら曲面もいけるしね、
回って
とか、だからそういうやつが今研究されてて、まあ何年か先には出てくるでしょう、ね、
へ
ー、もう原発はいらないね。
そうです、
地震これからあるかもしれないから、うん、まあ、できるだけなくしてそういう自然エネルギーを大いに使って 電気を起こすというのはまあ理想なんかなと思いますけど、
それは本当にね進んでいくといいなと思いますけど、やっぱりあの
重田さんの能力で、
私の能力どうやって
無理やな
変えていいですか、すいませんそんな上げて落とさないでください、まあ、あの入居希望される方からのリクエストもやっぱり増えてるんですかね、オール電化って。
いやそんなことも、いや結構ガスの人もいるんです
よ。そう、私ガス好きなんですよ。
あの例えばストーブでもうガスストーブで押したらパーッとぬくなるでしょ。
はい、そうそうそうそう、
ね、石油ストーブはちょっとね時間かかるけども、切るとまた結露がバーッ出るしね、
はい、
だからまあまあ電気はちょっと乾燥するばっかりなんでね、乾燥機多かったでしょ。そういう意味では全て電気がええっていうこともない。ただ安全やっていうのね、
それはありますね。
火災とかそんなの考えると、特にワンルームマンションのね若い人たちが住むところは、はい、最近あの調理区ええのできてすぐ湧くしね、
湧きます、結構か強いに早いんですよ。
うちも実はオール電化なんですよ。
あ、オール電化なんですか。オール電化、
ガスも引いてますけどね、
はあは
あ、あの部屋の方はガスストーブつけるようにガスの配管してくれる、
はい、
で台所はあの3つついてますね、
はい、
IH が、
はあ、
もうすぐ早いです。
早いですね。うちも IH なんですけど、私はでもガスのコンロのあの炎でのこの料理する感じが好きは好きなんです
けど、ね、ああ、調理してる雰囲気があって、
そうなんですよね。
まあ、どっちがええか好みやけど、まあ、電気も結構いいですよ、使い慣れたら。
そうですね、う
ん、綺麗やしね、さっと拭いたら綺麗になるし、
そう掃除はしやすい。
ガスはこうね、下がこういうことになるからね、
うん、まあ、それぞれメリットデメリットってありますけれども ね、あのニュースのようなこの統計上の数字ではなく、現場を見ている塾長もこのおよそ10年の間でオール電化の普及というのはやっぱり2倍になっ
ね、なってるよね、
思います
か。なってますね。
あ、
まあ、電気屋さんが必死で、まあ、営業やってるのもあるかもしれないけど、はい、大阪ガスと関電っていうのは競争してますからね。
うん、
我々はですね、消費者はその方がいいんですよ、はい、サービスが良くなって単価が安くなって、どんどん競争してよりいいものを作ってください
長江さんもでもそのご要望に応じてやっぱりオール電化の住宅っていうのは増えていくかなと、はい、
そうですね、
増やしていこうかな、
増えてるみたいですね、
うん、
それでもやっぱり中にはガスの人もいる、
やっぱりね。
だからまあどっちともは言えないですけど、まあ、今のところ形勢的に電気の方が強い
かな、
うん、そんな雰囲気です。
なるほど、
はい、
これから長江さんの中に太陽光パネルがついているようなマンションが出てくるかもしれないですね。いや、僕はね、
ぜひそれを復旧して、もっといいものがあればですね、まあ、とりあえず太陽の熱でただやからね、
はい、
ただのあれを使おうっていうのはちょっとおかしいなと、ね、だから、まあ、日本人 その研究したりいろんなことやる人がたくさんいるんで、そういう人が頑張っていただいてですね、よりよく自然エネルギーを活用できるようにしてほしいですね、
はい、
はい、
ぜひお願いいたします、
はい、
熱血交友録、今週はオール電化住宅の普及率について詳しくお話を伺いました。では塾長、
はい、
一曲いきましょう、
はい、今日はですね、山口百恵さんのですね、コスモス、
あ、季節柄、
そう、ね、もう探してきたんですよ
どうぞ。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾長英や
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もいろんなお便りいただいておりますので、はい、紹介していきますね、まずは南区にお住まいの和子さんからいただきました。ありがとうございます。重田さん、長田塾長、こんにちは。いつも KBS ラジオを楽しく聞かせてもらっています。以前にもこの番組にお便りさせてもらい、今回2度目です。ありがとうございます。
今回お便りをしましたのはうちのマンションのゴミ置き場のことです。ゴミ置き場は16畳くらいの、鍵付きの部屋になっています。ドアを開けて電気をつけた瞬間、黒い物体がトトロの真っ黒クロスケのように逃げていきます。その正体こそゴキブリです。もうめちゃくちゃ気持ち悪いです。なのでゴミ部屋には入らず入り口からゴミを投げ入れています。おそらく他の住人もそうしているのでしょう。ゴミはほとんど入り口付近に集まって散乱しています。分別もありゃしません。その状態も最悪ですが私はゴキブリが本当に苦手なのでゴミを捨てるのも嫌で、駆除を頼んだら減るものでしょうか。夏は半端なかったですと。ゴキブリのお悩み。
なるほど。
やっぱりゴミ置き場はね、すぐ汚くなりますからね。
そうですね。ゴキブリ苦手なのはあなただけじゃないです。
私もダメ、もう絶対ダメです私も。
これさ、けど逃げよるけど一斉に飛んだらもっとえげつない。
怖い、想像もしたくない。これはでも、上江さんが管理されている物件でも大体、大家さんがそのあたり掃除。
そうですね、一応ですね、当社のほとんどのところがですね、京都市で集めると ところもあるんですけどね、ほとんどが有料で業者さんが集めに回っているところが多いですね、
は
い、だからそれはもう毎日集めに行きますから、
毎日
ああいうゴミ集めるだとあんまり掃除しないでしょ。もう集めることが必死なん で、だからそこのマンションをですね掃除している方、はい、もしくはそういう方がいらっしゃらなかったオーナーさんがされていると思うんですけども、その方がですね掃除をしていただくのと、ちょっとそれでそういうゴキブリが出てくるんですが、薬をですね、日曜大工センターあたりで売ってると思いますので、その時にかけといたら、比較的ゴキブリが集まってくるのが少なくなるかなというふうに思いますけどね。
それを住人が勝手にやっちゃって、
別にやってもいいですし、ほとんど管理会社がある場合は管理会社にですね、その状況を言ってですね、ちょっとゴキブリ業者おんので私ゴキブリ嫌いなんで、もうちょっともうちょっと薬やるかなんかしてもらえませんということをですね、お願いされたらどうですかね。
これも本当ゴミ置き場って、私が住んでるマンションも日頃からすごく綺麗に清掃してくれてるんですけど、そういうところでもちょっとすると匂いがちょっとしてきたり、もうすぐですからね。
どっから出てくるのか知らんけど、
わからないですよね。あれ
湧いてくるっていう、
湧
いてくるね、ザーッと湧いて出てくるという、そんだけですね、ゴキブリもすまへんようになったら相当ひどいところやろうね。物のない、
あ、
ゴキブリが住むっていうのはそんだけね、贅沢な生活をしてる証拠なんです。
あ、いろいろその栄養分があるというゴキブリの。
そうですよ。だからまあ生活がですね結構贅沢で裕福なところにやっぱりそういうものが湧いてくるということなんで、嫌やと思うんで、私もあんまりゴキブリと友達にはなりたくないですけども、できたらですねそういう薬をですねやっていただくと、それでできるだけ綺麗にですね、汚いとこほど綺麗いいでしょ。
そりゃそうですよね。
汚いとこほど綺麗にと、私の顔かいと、これはあかんねんけどね。汚いとこを綺麗にと、そういう気持ちで心がけて、気持ち悪かったら、家主さんとか管理会社にやってくれるのか、ちょっと自分でやろうかっていう気持ちで、そういう気持ちでやられたらどうですか。多分管理会社が入ってる場合ゆえはですね、何らかの処置は僕はしてくれると思いますけどね、入居者の方々のサービスのつもりでですね、やってくれると思いますので、そういうふうにお願いされたらどうですか。
ということでございました、ありがとうございました、続いてラジオネームボクサーパンツさんからいただきました。ありがとうございます、教えてくださいと。1階にファミレスがあるマンションで、その物件が気に入ったんですけど、やっぱり匂いとか虫とか影響ありますか。今回虫ですね、そこの不動産の人に聞いたら高層階なら影響ないと言っていましたけど、飲食店が1階にあるマンションってデメリット多いんでしょうかといただきました。レストランの匂い、
そうはねないと思うんですけど、最近はですね1階にそういう、食事する場所とかね、入ってる場合はですね、換気をできるだけ匂いをですね出さないように、ずっと屋上までね換気口を上げたりとか、ダクトでですね、いろんな処置をしてますので、食べ物の場所はですねそんな変な匂いはないと思うんです。だけどカレーの嫌いな人だったらカレーの匂いがしたら嫌
や、そういう匂いをしてくる。
だけどその匂いを嗅いでご飯を食べるっていう 漫才で言うてるようなやつも関係ないか。
なるほど、まあ、恩恵を受けるみたいな、
だからまあまあその好きですね。で確かにですね、虫とかは多少影響あるかなと思う。
ありますか。
あの配管をだいたいアブラムシとか上がってきますから、だからそういうのはまあ注意されたら、はい、まあ、比較的マシは思うんですけども、はい、ただあの1階にあると便利ですよね、
まあ、ね、
食す時にそれもまあ仲ようになったらちょっと配達してくれとかね、
はいはい、
してくれるかもしれない知りませんけど、まあそれやったら行った方が楽なんですけど、まあそういうことを考えたらですね、まあ、これは好みですね。
あ、やっぱりでもそこ住まわれてると若干下の匂いというのは香ってくることはやっぱりあるわけですね、
うん、あの例えば有名なファミレスの場合は比較的そういうことのないようにですね、
はいはい、
あのやられてる、ね、まあ、一般の方で、はい、例えばちょっとあの下で食堂みたいなやられてるとか、はいはい、食べ物屋さんやられてる、喫茶店やられてるところはそういうのが十分できてなかったですね、匂いする場合もある。特にあのもう古くからやられてるところはそういうあのダクトあたりがされてないんで、結構ダクトってお金かかるんですよね、配管出すの、はい、だからそういうところは匂いするかもしれませんけど、はい、まあそういうことがあるかもしれないんで、案内された時によくよくですねそんな話を聞いてください。
そうですね、はい、メリットデメリットありますね、
はい
はい、よくよく考えて選んでください。ボクサーパンツさんありがとうございました、はい、さあそれでは塾長、
はい、
今週のツボ、はい、お願いします。
賃貸を探す場合はですね、事前に現地調査をよくよくやってください。後から苦情の出ないように。
それが一番ですね。
以上です、
はいはい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血人体塾超ええやん。そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
まあ11月に入りましたので、
はい、
ちょっとやっぱりまた PR しておきたいですね。
チャポンチャポンと PR したいね。
チャポンチャポンとね、
チャポン、もう1ヶ月しかないですからね。
はい、ジョエさんのキャンペーンでございます。年末チャポンだからくじ、
ね、いいですね、はい、12月に元気に入ってくるいうのは
いいですよ。もう本当物入りですから、
もう毎年毎年ですね、応募者が増えてきてですね、
うん、
今年もなんか去年はまあ最終4000枚ぐらい来てたみたいですけどね、
ほうほうほう、
今年は5000いったなと。
お、
あまり増えたらね、確率低くなるから、やっぱり男として会社として、
はい、
やっぱりもうちょっと賞金を、
お、
増やしたいです。
おお皆さんの力で賞金が上がっていきますので、
そう、ぜひ皆さんが応募していただければいいほど我々の管理物件が増えれば増えるほど、
はい、
入居者が増えれば増えるほど、
うん、
頑張ります
ねえ、うん、11月30日までのキャンペーンになりますので。
そうですよ、
はい、これはもう長英さんと新しくこう新規に申し込みをご契約をされる方、もしくは今お住まいの方が、
そうですね、
対象になりますので、今住まわれている方はもうぜひ今すぐにでも
応募して、そうやね、まあ応募されてる方はもうあんまり応募すんなと言われてると思うけど、
あ、そっか、そうですね、確率上がります
ね。だけどまあまあそれはですね、増えれば増えるだけ我々も頑張らなあかんので、
はい、
どんどん応募を出していただいた方が僕はいいと思います
ね、
はい、
1等が10万円30本、2等が3万円50本、3等が1万円100本、はい、計550万円の
宝
くじ、そうですね、宝くじでございます。
そうですね、これがですね、はい、もううちは今管理物件がですね、だいたい1万8400、500ぐらいあるんですけどね、これ倍になったらですね、
はい、
このままの状態だと恥ずかしいね。
お、
さあもう
桁が変わる、
桁変わる、
お
当然あんな当たり前の話よ、日本の常識ですよ。
お、日本の常識とまで来ました。うわ、これ桁変わったの
だ。そうですね、だからですね、管理物件増える増える、入居者がどんどん入ってくれる、はい、あげますよ。
お
そんなもん当たりきしゃりき、
当たりきしゃりき、懐かしい。その表現懐かしいですけど、
古いかな。
まあ11月30日までのキャンペーンで、その後、12月9日に抽選が行われて、12月22日23日に引き換えがされると、抽選の翌日にはチョイさんのホームページにも当選者の方が、綴られるようになりますので、そこでチェックしていただけます。
そうですね、
はい、ですので皆さんぜひ
ぜひですね申し込みをしていただいて、やっぱりね、ただ住むだけはなしにですね、やっぱり多少遊びがなかった、
そうですね、
そこへ住んでよかったなと、はい、まあ今年はスカやったけど、もう1年住んで来年も申し込みしようと、
うん、
これや
これです。
だから楽しく住んでもらいたいからやってるだけでね、
うん、
まあその少なかったらですね、みんな出してくれへんから、
はい、
あげますよ。
いいですね、
社員一丸となって出しますね。
いつか桁が変わった発表ができることを期待しております、
うん、あ、期待してください。もう僕は可能やと思ってます、
ね、あ、本当ですか、
ここ数年で、
うん、11月30日までとなりますので、はい、お急ぎください、
はい、よろしく。
熱血人体塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
佐田治、
そして茂田舞子でした、はい、また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。